金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今お手元にお渡ししました。昨日ちょっとできておらなかったんで今日になってしまったんですが、いよいよ10月1日をお迎えさせていただきまして、新しい月が始まりまして、また今日から、文部の池上金光大臣大祭が始まりますし、東教会でも、13日に池上金光大臣様の祭り日をお迎えさせていただきます。その前に9月のニュース、このカラー写真の方をご覧ください。一番上の段はですね、東北支援活動、10年間続けさせていただきまして、しばらくは、10年で区切りをつけて、行くことはなかったんですけど、その参加した雄大君がですね、ぜひ今の様子を見たいということで、雄大君とお父さんと新次先生、教会長がですね、東北に久しぶりに行かせてもらいました。その時の様子ですね。まあ、東北は本当に震災後は言うまでもないことですが、大変な状態でしたけども、精力的なね、復興事業が行われまして、まあ、整備されてきておるというね。この有名な一本松は実際はもう枯れたんですけどね、レプリカを作らせていただいたというね、私が行った時はまだこれが本物が立っておりましたけどね、本当に他の松が全部倒れたのにこれだけは残っておったというのは何かね、本当に不思議な感じがしました。それから右から2番目の写真は、この下放送という気仙沼の信者さんが経営する民宿ですね。この間もお話しましたように、震災後小高い丘の上にですね再建されまして、おかげをいただかれております。一番右の端は気仙沼教会の、一番右が教会長先生の奥さんですね。お元気そうです。それからその次が若先生で、雄大君と新次先生、ね、この気仙沼教会が震災後気仙沼の人たちの避難所になったわけですね。それから中の段は、左の方から秋季礼祭、それから右の方はつい、先日のですね、教祖生誕前夜の奉祝行事で演奏をさせていただいて、福ちゃんがクラリネットの演奏をしております。このちょっと、写真が暗くて見えにくいと思いますが、右から2番目の人が福ちゃんですね。もっくんも元気に提灯行列に参加させていただいて、それが一番右の端の写真ですね。それから一番下の段はもっくんが東教会に里子として来られて1年を迎えることができました。まあ、皆さんにね可愛がっていただいてありがとうございましたという、そういう記事でございます。で、裏をご覧ください。10月の行事予定で1、8、10と御本部ではですね、教祖様がお国替えされて140年の節年の池上金光大臣大祭が、3度にわたって行われます。昨日今日はですね、前日からおいでになる方が多くて、今朝金光様のお出ましの時は大勢の方が参拝されておりました。それから8日10日はですね、午後のお祭り、だいたい日帰りの方が最近増えてきまして、宿泊というのはやっぱり時間もね2日間にわたりますし、それから経費も宿泊代もかかりますから、だんだんこの宿泊型の参拝者は減ってきているような感じがします。当教会では、この いつも言うことですけどね、3回ともそれぞれ皆さんのご都合がいいときにそれぞれお参りをされて結構です。で、参拝させていただく大体席は指定席じゃないんですけど、合唱団の前あたりに大体私は行かせていただいておりますから、まあ、できたらそちらの方においでいただいたらですね、パンフレットをお渡しさせていただきます。それから、13日に東教会のですね、まあ、あの 毎年月例祭をお使いしている日でありますが、この日に、池上金光大臣祭り日としてですね、祭典はお使いしませんが、教祖様にお礼を申し上げる日ということにしております。それから22日は親神様の祭り、30日は月末のお礼を申し上げる日ということですね。で、この下に書いてありますが、読ませていただきます。教祖様は140年のお年柄を迎えさせていただきます。金光様ありがとうございます。教祖様ありがとうございます。歴代金光様ありがとうございます。親先生ありがとうございます。私たちの中にいただく金光様ありがとうございます。私は前にも申しましたようにね、今朝もそうですが立教聖城にお参りしたら、六度金光様ありがとうございますと申し上げる、まあ、教祖様、二代金光信様、三代金光様、四代金光様、五代金光様、今の金光様とですね、六代にわたって受け継がれた金光様のですね、にお礼を申し上げることを、日課とさせていただいております。で、この一番下のですね、私たちの中にいただく金光様ありがとうございますという、これが非常に大切なんですね。まあ、ご本部の金光様をいただくということも非常に大きな大事なことなんですけど、私たちもですね、金光様に習って尊い、まあ、生き神の働きを表すというですね、それは先生、それは先生がしたらいいことで、私ら信者はそんなことはとてもできませんよというのを大抵皆さんおっしゃるんですが、そうじゃなくてちょっとした親切ですね。あの人のおかげで、あの時にね、来らせていただいたとかね、いうことはできないことないはずなんです。で、そういうその人のためにお役に立つという人が結局自分がおかげをいただくということなんですね。これが天地の道理なんです。人のことはどうでもいい、うちが繁盛すりゃええというのはこれは無理なんです。そういうことはできないことになってる。周りの人のために少しでも、ね、親切をさせていただこう、ね、困った人がいたら手を差し伸べてあげようと、ね、そういう気持ちを持っている人は幸せになれるんです、ね。まあ、言うまでもないことで皆さんよくお分かりのことなんですが、案外ですね、お道の信奉者の方たちがですね、金光様がありがたい、親先生はありがたいということはよく言われるんですが、自分自身のね、中にあるその尊い生き神のような働きというものをですね、ちょっとこうどういうんですかね、しまい込んでしまっているというんでしょうかね。せっかく神様がくださっている金光様と同じように尊い人を助ける働きがあるのに、それを使わずに一生涯を終えるということは非常にもったいないことなんですね。言うまでもないことですが、東教会の初代も商売人だったわけですけど、そこに気づかせていただいて、その、ね、人を助けて我が身が助かる道を、生涯を歩ませていただくことができたんですね。まあ、先生はそれは立派ですというね、すぐ先生と自分の間にこう壁を設けるのが好きな人がおられますけどね、そういうことをしとったんではいつまでたっても自分自身も本当のおかげがいただけません、ね。先生に習って私も少しでも人を助けるね、そういうおかげをいただきたいなという気持ちを持っていただけたらというふうに、今月特にね、教祖様140年のお年柄の生神金光大臣大祭のこの月を迎えて、一層ですね、そこのところを皆さんもしっかりと願っていただけたらありがたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。